頑張る中小企業を応援。問い合わせ先、工業振興企業誘致課。電話 70-5661。 市内中小企業を支援するため各種制度を実施しているので、ぜひ利用してください。詳しくは工業振興企業誘致課へ問い合わせてください。申し込み先、同課にある申請書、市ホームページからダウンロードかに記入し、必要書類を添えて、4月2日から工業振興企業誘致課へ直接。中小企業活性化補助金。市内ものづくり企業、製造業の持続的な事業展開を4つのメニューでより強力に支援します。1、経営アドバイザー派遣事業、経営革新、販路拡大、新規事業展開などの取り組みを支援するために、中小企業診断士、社会保険労務士、IT コーディネーターなどの専門家を無料で派遣します。2、見本市など出展企業、30社以上の出展がある見本市、展示会などの出展に要する経費を補助します。会場使用料、展示品や配布資料の作成、輸送、通訳委託費などが対象。補助額は対象経費の2分の1で20万円を限度。3、産業財産権取得事業、特許権、意匠権、商標権、実用新案件の出願、審査請求、登録、初回分のみ、弁理士への委託費用などに要する経費を補助します。補助額は対象経費の2分の1で10万円を限度。4、企業間及び産学校、連携事業、大学などと共同して新技術、製品に関する研究開発、技術革新に取り組む事業や市内中小企業2社以上が共同で新技術、製品の開発に要する経費を補助します。原材料、機械装置、調査、委託、検査、研究経費などが対象。補助額は対象経費の2分の1で50万円を限度。技能者の全国大会出場を支援。企業の技能者が全国大会に出場した場合に、1人1万円の奨励金を交付。ダイバーシティ経営。市内製造業の女性や障害者にかかる職場の環境整備をするために必要な経費を補助します。補助額は対象経費の3分の2で80万円を限度。技能検定の試験を受けた技術者に対して支援。若手技術者の技術力向上を目的とし、合否を問わず、技能検定を受けた場合にかかった費用を補助します。補助額は2分の1で1社5人を限度。ものづくり人材補助事業。神奈川県立産業技術総合研究所。高齢、障害、求職者雇用支援機構、神奈川支部関東職業能力開発促進センター。県立東部総合職業技術校、県立西部総合職業技術校などが実施する技術者研修の受講費用を補助します。補助額は研修受講料の2分の1で20万円を限度。技術校2校は今年度新たに対象となりました。新商品の開発や PR を支援。各種補助事業も実施。問い合わせ先、商業観光課。電話 70-5685。市内小売業者と飲食業者に新商品の開発や販売と開発した商品のPR に要する費用の一部を補助する商品開発販売支援事業補助金の申請受付を開始します。地域の特色を生かした商品、飲食物、 で販売開始から1年以内のものが対象です。PR 費用は過去に同制度を利用し開発した商品も対象になります。補助額は経費の2分の1以内で、上限は1商品につき1回あたり15万円です。予算額到達時点で受付終了。申請内容の審査により採択されない場合もあります。申し込み先、4月9日から商業観光課にある申請書、市ホームページからダウンロードかに記入し、必要書類を添えて商業観光課へ直接。他にも、市内において創業か新分野に挑戦する第二創業者に対して補助する活力と魅力に満ちた綾瀬を作る創業補助金や、中小企業者か各種団体が商店街の空き店舗に出店する際に補助する商店街空き店舗活用支援事業補助金の募集も6月1日から開始します。詳細は広報綾瀬6月1日号を見てください。
3世代家族の市内定住支援、住宅取得リフォーム補助。問い合わせ先、建築課、電話 70-5632。 定住人口の増加やバランスの取れた人口構成の実現、地域社会の活性化を目指し、子世帯と親世帯が市内で同居か近居するための住宅取得リフォーム費用の一部を補助する3世代ファミリー定住支援補助事業の申請を来年1月31日まで受け付けます。共通条件、子世帯が中学生以下の子供と同居している、出産予定も可、来年3月31日までに3世代世帯全員が市内に居住、完了実績報告書の提出後、3世代世帯全員が3年以上定住、3年未満で別居か転出した場合は補助金返還要、平成27年4月1日以降に契約した住宅か工事。個別条件、次の通り。補助区分、個別条件、補助金額の順にお伝えします。住宅取得、親世帯が市内在住で、子世帯が市外から転入し、同居か近居するか、子世帯と親世帯が市外から転入し、同居か近居する。新築、建て替え、購入などにより取得する住宅、相続、贈与などは除く。住宅取得の売買契約金額か、工事請負契約金額のうち100万円。リフォーム工事。市外に居住している子世帯が、工事後、市内に居住している親世帯と市内同居する。工事の着手前に交付申請を行う。同居するために既存住宅に行う次のいずれかの工事。1、修繕、増築、模様替え。2、住宅の機能向上。100万円以上の工事請負金額。消費税と地方消費税相当額を除くのうち50万円。住宅の取得やリフォーム工事には、高額の費用がかかるので、補助事業の該当の適否を自分で判断せず、必ず契約前に建築課へ相談してください。本建川墓苑、新規使用者を募集。問い合わせ先、高齢介護課、電話 70-5616。本建川墓苑内にある墓地の新規使用者を募集します。対象、申し込み締め切り日翌日時点で、1年以上本市に住民登録があり、遺骨、 分骨されたものを除くを持ち、市内に墓地を持たない方、申し込み先、高齢介護課にある申し込み用紙に記入し、普通墓所は4月2日から27日に、合葬納骨壇は4月2日から5月16日に高齢介護課へ直接、普通墓所申し込み者の説明会、抽選会、5月10日木曜日、市役所314会議室、応募者多数の場合は公開抽選、小骨を埋蔵・収蔵していない方優先、使用開始6月15日、その他、詳しくは高齢介護課にある募集要項を参照。合葬納骨壇は今後6回に分けて募集。次の通り、募集する墓地の種別、使用、管理料など、種別、普通墓所、墓地様式、面積は4平方メートル、家老と納骨スペースはコンクリート造り、墓石は使用者個人負担、募集区画数、1区画、使用期間、永年、使用料43万円、管理料、年額7000円、合葬納骨壇、墓地様式、遺骨、骨壺を棚式の納骨壇、アルミロッカーに共同で収蔵するタイプ、20年経過後は、合祀墓に共同埋葬、焼香、献花などは合葬納骨壇専用のモニュメントあり、募集区画数162箇所、1箇所あたり1小骨収容、使用期間20年、満了後遺骨の返還不可、使用料6万円、管理料年額2000円、使用時に20年間分の管理料4万円を一括払い。合葬納骨壇の申し込み期間使用開始日。申し込み期間使用開始日の順にお伝えします。第1期、4月2日月曜日から5月16日水曜日。6月15日金曜日。第2期、6月1日金曜日から7月13日金曜日。8月17日金曜日。第3期、8月1日水曜日から9月13日木曜日。10月17日水曜日。第4期、10月1日月曜日から11月15日木曜日、12月13日木曜日。第5期、12月3日月曜日から来年1月16日水曜日、来年2月14日木曜日。第6期、来年2月1日金曜日から3月14日木曜日、来年4月16日火曜日。毎月ゼロの日、10日、20日、30日は、テレビやゲームを一休みして、家族で読書をするなど、触れ合いの時間として過ごしましょう。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。